皆さんおはようございます。
おはようございます。
なんという暑さでしょうか。私が小さな子供の頃、夏が来てですね、30度を超すとみんな暑い暑いって言ってですね、うなっていました。はい。ところが今はね、30度だったらまだ涼しいような感じになりましたね。35度を超えないと暑くないというような感じで、連日のように大阪でも35度を超えるような暑さが続いております。ただまあ限界がありますのでね、これ40度になりますとちょっともう生きておれないようなことになりますから、皆さんお互いにね、お体には気をつけて、この夏も主の恵みをいただいて元気でですね、歩まさせていただきたいと、そのように思っております。それでは一言お祈りをいたします。知らぬ神様、この暑い中も私たち一人一人の歩みを主が先週もお守りくださり、このように新しい週の最初共に集い、あなたを見上げる時が与えられてありがとうございます。この心を一つにしてあなたを見上げる時を、あなたは本当に喜んでくださいます。どうぞこの場にあなたの御臨在が豊かにあり、またあなたの現れがあり、あなたご自身との交わりの中で私たち一人一人に必要な慰めが、励ましが、力づけがあなたから与えられますように、主はどうぞこの群れを豊かに祝してくださるように、今からの時を御手に委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。電車内を見ておりますと、ある広告がつらされていました。太字で、人生は夢でいっぱいというふうなものが出ていたんですね。そうです。まあ若いある人のですね、2つの写真もそこに出ていたんですが、まさしく特に若い時はいろいろな人生の素晴らしいものですね、夢を追い求めています。人生は夢でいっぱい、そういうふうにですね、多くの人たちが考えているのではないでしょうか。しかしよく見ますとね、太字じゃなくて細字でね、ちょっと下に、ある文がまた書いてありました。人生には山と谷が必ずあると書いてあるんですね。ああそうだな、それも真理だなと思いましたね。聖書的なことをこの広告は言ってるなというようなことを感じたりしてたんですが、確かに人生には喜びと、あるいは成功の絶頂というふうな、そういう時、山もたくさんありますよね。私たちも体験させてきていただいております。しかし人生には同時に谷があるということも、まあ人生を20年あるいは30年あるいは60年70年と生かしてもらう中でね、やっぱり私たちそういうものを体験するわけです。ですから人生には山と谷が必ずある。どこの会社の広告かなと思ってみましたらね、会社名が書いておりまして、漢方生命でした。まあよく分からない気がしますね。とてもよくできた幸福だなと私は思ったわけですが、聖書ははっきりですね、キリスト者にもクリスチャンにも苦しいことってあるんだということをはっきりと語っています。私たちはあえてね、苦しいことを追い求める思いは持っていません。できたらそういうものを回避したい、そういうものから逃れたいと思うんですよ。しかしね、フィリピ書の1章の29節に次のように記されていること、皆さんよくご存知だと思いますね。あなた方はキリストのためにキリストを信ずる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのであるとあるんです。キリストを信ずる信仰だけでなく、キリストを信ずる信仰によって平安だ、ああ喜びだ、幸いだ、神様は一切を益に導いてくださる、その通りなんです。しかし一切を益に導いてくださる中にあっても、 我々はいろいろな苦難をキリストと共に歩んでいくことになるんです。キリストのための苦しみをも賜ったのです。賜ったというのはね、上から与えられているということなんですね。今朝私は使徒パウロの最後の手紙で絶筆と言われているテモテへの手紙第2から学びをしておりますけれども、彼の人生の最後というのは人間的に見れば、まあ牢獄に閉じ込められ、いくらかの自由が与えられてですね、外に出ることはある程度許されたとはいえ、やはり福音のためにローマに囚われの身になっているということ、信仰の自由が当時なかったんです。イエス・キリストを信じているということのゆえに彼は牢に閉じ込められたわけですね。彼を訴える多くのローマ市民たちがいました。もちろんユダヤ人たちが中心だったんですけど、彼らはパウロに罪ありというものを当時の政府に認めさせて、彼を牢獄に閉じ込め、そして判決を下すというようなことが起こり始めていました。そういう状況の中で彼は福音のために生きてきた人物なんです。イエス様の素晴らしさを、神の国とその正義を、ね、多くの人たちに語ってきた、多くの人たちの本当の意味において真の助けを提供した、まあ、そういう人であったにもかかわらず、福音のために彼は大変な苦難を受けることになっていったわけですね。そのような中で彼の忠実な同労者と思われるような人たちの中から一人また一人と彼から離れていくというような状況が、彼と働きをもう共にしないというような状況が起こってきていました。よくわかります。どちらにもローマ帝国家においてですね、皇帝の命によって捕らえられた彼と一緒にいる、一緒に仕事をしているというようなことが分かれば、自分にも被害が及んでくるのではないかと人間は考えるわけです。ですからできたら彼の同労者であるという立場を避けたいというふうな誘惑に駆られてしまいますよね。そういうものがあちらにもこちらにも出てくるような状況だったんですね。パウロは一番信頼していた同労者であるテモテでさえも福音を語ることにおいてちょっとですね、勇気を失ってきていた状況があったんですね。ですからパウロはこの手紙を通して最愛の自分の弟子、ある面では霊の子と子供というふうに彼を呼んでいるこのテモテに対して、まあ勧めの言葉を記しているのがこの手紙でございます。彼はその手紙の中でですね、苦難の中にあるキリスト者の生き様について記しているわけです。前回私たちは福音の兵として兵隊として歩むに際しての心構えというようなことを、まあ、2章の1節から8節の中で学ばさせていただきましたが、今日はですね、福音兵士の受ける豊かな報いというような形で、忍耐をもってイエス・キリストの福音を語りつけ紹介し続けていく中にあってですね、忍耐をもってその歩みを全うしていくときに豊かな報いが神様から備えられているんだというようなことをですね、御言葉から確認したいと願っております。前回の私の話の中で十分に解き明かすことができなかった一つのポイントがあるわけですが、それがですね2章の2節なんです。 2章の、はい、2節ですね。多くの商人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさいというところですね。前回十分にこの部分を解き明かすことができませんでした。しかしこれはとっても大切な戒めであります。人パウロがテモテに対してですね、主に進めてきたのはこの2節のことというよりは1節のことだったんです。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。とにかく信仰が弱ってきているテモテに対して、福音を語ることに対してですね、以前ほどの大胆さを持って語れなくなっているようなテモテに対して、彼の霊性を高めるための、彼の霊性を整えるための勧めを主にしているわけです。それが、それでは子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい、あるいはまた今日の冒頭の聖句であります8節、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエスキリストをいつも思っていなさい、というですね、勧めをしております。まあ、1章2章の中の勧めは主にテモテの霊性が整えられ、また引き上げられるための、まあ、そういう勧めになっているんですね。私たちの信仰生活においてこの面はとっても重要であります。多分私たちのうちの多くはですね、まあ、ディボーションや、まあ、その他の集いの中でですね、私たちの霊性が高められ整えるために努力している場合が多いと思うんですね。パウロはテモテに対して、テモテの霊性が整えられ高められるための勧めをこのように語っています。そして前回前々回の学びでも明らかになっていますように、私たちの霊性を整えるためにどうしたらいいのか、皆さんもお気づきですか？ご存知ですね。自分が一生懸命頑張ってというふうな、そのような普通考えられるようなやり方で私たちの霊性が整えられるのでしょうか。パウロはそのようには進めていないんです。幾度も幾度も繰り返しておりますが、これとっても重要なことですから。そして私たち日本人はともすればね、自分が頑張って自分の霊性を整えるんだ、高めるんだというような思いになりがちですので、パウロがここで語っていることをですね、もう一度復習の意味合いも込めてですね、皆さん方に紹介したいと思うんですが、彼はね、一章の方では一章の14節、そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。守ってくださるのは聖霊なる神様であるから、そのお方に守っていただきなさいと言ってるんです。まあ、日本の仏教界で他力本願というのがありますが、他力本願というのではなくて、信仰の主体、信仰の主体者は私たち自身なんです。私たち自身の心が私たちを本当に守ってくださるお方に向けられるということなんですね。皆さん、聖霊なる神様に私たちが心を向けるんです。信仰によって私たちのうちに宿ってくださっています聖霊なる神様なんですね。聖霊なる神様にお委ねするということ、助けていただくんですね。ですから、それはね、私たちが信仰の主体者としてしっかりと聖霊様にお願いしないといけないです。委ねていかないといけないですね。それが私たちの務めなんです。でも本当の意味で守ってくださるのは聖霊なる神様なんですね。 同じような意味合いで2章の1節ではね、それで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。前回も解説いたしましたようにね、キリストイエスにあるというこのあるはですね、ギリシャ語のある前置詞エンという前置詞が使われていますが、このエンというのはですね、結びついてというふうに理解することができますね。キリストのうちにあって、キリストと共に結びつく、キリストと共にあることによって、キリストに結びつくことによってというふうな意味合いがここにあるんですね。ですから我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさいという意味は、イエス・キリストにしっかり結びついて、イエス様ご自身から流れ出てくる豊かな恵みをいただいてという意味があるんですね。強くなりなさい。前回そのようなことで、私はヨネの福音書15章のね、私たちはブドウの枝であって、イエス様はそのブドウの木、幹そのものであるということを皆さんに、語らさせていただきました。すなわちですね、枝は幹にしっかり結びつくことね、幹に結びつくという我々の信仰の姿勢はですね、非常に重要なんです。信仰を働かせることによって、私たちはイエス様にしっかり結びつくことができるんですね。そしたらイエス様から恵みが豊かに私たちに流れ込んでくるんですね。皆さん、強められるというのはそういうことなんですね。聖霊によって守られるということも全く同じ意味合いであります。そして今日の冒頭の聖句である2章の8節、前回では一番最後の節になっていましたけどね、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。これは私自身ですね、本当にいつも思い起こし、人を交わる時の聖句になっています。願わくは聖霊が皆さん方にもこの聖句の重要さを示してくださいますように。パウロはね、私の福音と言っています。これは彼のね、体験が伴った福音という意味なんですよ。彼は体験しているんです。これが私が体験している本当の良き訪れですよ。そしてじゃあ中身は何かというと、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。ダビデの子孫として生まれたお方は人間としてお生まれになりました。ですから私たち人間一人一人をもう本当によく知ってくださっている方です。皆さん方のお生まれも、皆さん方の育ちも、皆さん方の今の歩みも、皆さん方の結婚生活も、皆さん方の家庭生活も、皆さん方の職場生活も、皆さん方の一日一日の歩みも、この方は全て知ってくださっています。そこにおける戦いも、悩みも、苦しみも、また喜びも成功も、全部この方は見てくださっているんです。知ってくださっているんですね。そのようなお方である、人であるイエス・キリストというお方でも、それを超えたお方でもあるんですね。死の中からよみがえったということ、前回も説明させていただきましたけれども、この死の中からよみがえったという言葉はね、完了時制が使われているんですね。完了時制が使われて、昔この方は確かに亡くなった、でもよみがえった、よみがえったお方はよみがえって生きておられる、生き続けておられるという意味合いが非常に明確に出た言葉が使われています。完了時制、蘇られて、その蘇られて生きておられる状況がずっと続いているという意味で、今生きておられる方なんです。その方は確かに十字架の上で非常にむごい厳しい刑罰を受けてくださいました。それは私のためです。皆さん方一人一人のためですよ。皆さん方を完全に許し解放してくださるためでした。でその方は 神様の予言通り3日目に蘇られたお方です。蘇ったということは今も生きておられるということですね。でイエス・キリストを信ずるということはその復活の命に私たちは今預かっているということになるんです。しばらくしてそのことについては再びですね御言葉から確認したいと思うんですがね、11節以下のね、当時ある意味においてはですね信仰過剰の一つのように考えられている言葉の中にねこういうことがあるんですよ。11節、もし私たちが彼と共に死んだのなら彼と共に生きるようになる。これは当時のクリスチャンの間でこの福音の真理に行きましょうという形でねこういうふうな覚えやすい言葉が唱えられていたんです。それがここで紹介されているんですね。次の言葉は信頼すべき言葉です。もうすでに信頼すべき言葉として福音の中核的な真理としてそれらが当時の教会においてクリスチャンたちの間において認められていたということでございます。その中にもし私たちが彼と共に死んだのなら彼と共に生きるようになると書いています。その意味はどういうことですか。もしイエス様が十字架の上で私たちの罪のために命を捧げてくださった、私たちの全ての罪がそこで罰せられたとするならば私たちもキリストと共に十字架につけられて死んだんです。そういうことです。ローマ人への手紙の6章の中にそのことがこんこんと解き明かされています。皆さん、私たちはイエス・キリストを信ずるということはイエス様の十字架に私たちも共について死んだんです。しかしイエス様が蘇った時に私たち一人一人は生きているんです。キリストの復活の命に預かるようになっているんですね。もし私たちが彼と共に死んだなら彼と共に生きるようになる。ですから8節に戻りますがね、パウロがここで進めていること、いや彼自身が実践していたこと、ダビデの子孫として生まれ死の中から蘇ったイエス・キリスト、ダビデの子孫として人としておばになった方は私のために十字架の上に身を吊るして命を捧げてくださった、命を捧げそのお方は亡くなられた死なれた、でも私も彼と共にその場につけられて十字架につけられて私も死んだ。古い人であるもの醜いものはね、そこで死んで、そしてよみがえりの命に預かるものになったということなんですよ。皆さん、実は信仰生活の中でいろいろな戦いが起こってきます。いろいろな戦いが起こってきます。まあ私とカナにとって人生二人の人生の最大の苦しいことの一つはですね、多分子供を失うということだったでしょう。要は三人の元気な子供がそれぞれ成長してですね、またそれぞれクリスチャンとして歩んでくれてますのでとても感謝なことですけれども、実はですね、第4子その3人の子供の後ですね、女の子が生まれるはずだったんです。パパはニューギニアの宣教師時代のことでありますけれども、しかし家内が記したその書物の中にねその証が出ておりますけれども、その第四子の女の子は家内のお腹の中で死んでしまいました。亡くなってしまいました。実は村における悪霊崇拝の関わりがありまして、まあそういう面からのね一つの危害が家内の身に及んだわけなんですけど、そういう形で私たちは第4子を出産してですね家庭に迎えることができませんでした。私にとってはもう本当に悲しい出来事、もちろん私以上にかなりにとってはさらに厳しい 苦難であったと思いますよね。しかしそのような時、私たち自身の信仰をもう試みられるような状況が生ずるわけですね。そうするときにね、やっぱりパウロと同じなんですよ。解決はやはりイエス様を見上げるところから来るんです、ね、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、人としてあなたの人生のもう全てを理解し、苦しいことも嬉しいことも戦いも勝利も全部知ってくださっているお方、あなたの主なるお方、あなたの神なるお方、ね、その方は今蘇ってあなたに命を与えているお方、神なるお方、その方をいつも見上げなさいということですよね。生きておられるんですから、今もその方に目を向けるんです。これがね、もう信仰生活のまあ原点といったらいいのか、極意といったらいいのか、秘訣といったらいいのか、本当にそうなんですよ。そのような時、主はね、私たちに望んでくださるんですよ。いろいろな御言葉を通して望んでくださいます。友人たちの祈りを通して、また交わりを通して励ましが与えられます。でそのようにして私たちが整えられていって、まあ、立ち直っていったという体験をいたしました。皆さんにとっても全く同じなんですよ。私たちの霊性がね、本当にいつも整えられるためには、この主なるお方と豊かに交わるということ以外に私たちの霊性が整えられる道はありません。パウロが牢獄に捕らえられ、彼のですね、多くの勝手の忠実な道路者たちが一人二人と離れていくような状況の中で、テモテにも困難な状況が生ずる中で、テモテがなすべきことはもう明らかです。ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っている。彼の霊性が回復していくんです。整えられていくんです。彼の人生の目的が何であるかということがより鮮明になっていくんですね。そしてその主から示された使命のために生きていくということに対して、彼はさらにそれに集中していくことができたと信じます。それが私の今朝の第一のポイントなんですが、霊性が高められるということですよね。と同時にね、今日は第二のポイントで、皆さん方にお伝えしないといけないと思うんですが、それはパウロにしろ、テモテにしろ、また私たちクリスチャンにしろね、私たちの信仰生涯において私たちのなす働き、奉仕は実は神の選びのための、選びの民のためにそのことをしているんだということをね、はっきりと覚える必要があります。ですから使徒パウロは2節で、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさいと言っているんですね。また10節では、彼はですから私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びます、ローマの監獄というこの苦難にも私はそれを受け止めて耐え忍びます。そのような中にあっても福音を語る機会があれば喜んで福音を語っていきます。そのことのために命を捧げなければならないという事態がやってきても喜んでそのことをします。結果的にはこの手紙の後しばらくして判決が下り、彼は斬首刑になっていくわけですよ。でも彼ははっきり言います。私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍んで行っているんです。テモテよ、あなたも同じです。多くの証人の前で聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。言い換えますとね、信仰の継承というものをね、パウロにしろ、あるいはテモテにしろ、いつも頭の中にそれを置いて働きをなしていくんです。今朝私ね、 この花を見ましてね、とてもこれ参考になるなと思いました。ありがとうございます。皆さん、親があって、まあ、子が、ね、出てきて孫が出てくる、そういうのを理解していただいてもいいんじゃないでしょうか。これ信仰の継承なんです。教会学校においてもね、やっぱり教会学校のね、成熟した信仰の、まあ、成長した人たちが教師となって若い人たちを教えますよね。そしたら若い人たちに教えられる、ね、さらに若い人たちがさらに若い人たちを生み出していく。教会ってそうなんです。クリスチャンホームってそうなんですよ。神様はそれを教会に願ってます。倉先生の代もまた責任担当牧師を短く担当しようとしております。しもべにとってもね、限られた年数ですよ。ここで主にお仕えすることができるのは、神様はこの素晴らしい信仰がこの桑名の地にあって、この中教の地にあって、ずっと継続してこの福音がこの教会を通して明かしされていくことを、神様はイエス様は願っておられるんですね。だから私たちは自らの霊性を高めると同時に、そうです、霊性を高めていただいて初めて神様に喜ばれる働きが、奉仕が捧げられることができるんですから、大切なことです。同時に私たちはそのことを通してね、次の世代を神様の恵みによって育てていくんです。皆さん、そうなんですよ。ですからこの教会としてね、他の人にも教える力のある忠実な人たちが次々と起こされていくように、共にね、私の信仰生活を果たしていきましょう。モーセはね、そのことを心に留めてくださっています。この群れに次々と次の世代を担う、そのような器がね、起こされてくるはずです。若い人たちもたくさんいるではありませんか。この世のさまざまな職業について、そしてこの素晴らしい奉仕に携わるということも一つの道、しかし同時にこの世のさまざまな職業に就くんではなくて、例えば神学校に行って御言葉の研鑽に励んで、そして御言葉を語り教えるという面において、宣教して牧者として奉仕に携わるというのも、パウロの取った道、テモテの取った道、この教会の中にもそういう人が、ね、おられるんじゃないでしょうか。主は皆さん方を召しておられます。主の御霊が今特に若い皆さん方に語りかけているということを感じるんでしたらね、皆さん立っていただきたいと思うんですね。神様のこの永遠のご計画の一端もぜひ皆さんになっていただきたいと思います。一番素晴らしいあり方はこの群れの中から後継者が起こされることです。あるいはまた同じ信仰に立っているところから後継者が起こされることです。神様はご存知です。私たちの世代が祝されてそれで終わりというのではなくて、私たちの次の世代も同じように祝されていく、その次の世代にもさらに祝福が及んでいく。これ小さくなっていますけども、それはあまり意味してないと思うんですよね。小さくなっていくと同時にそれがまた大きく成長していくということになるのではないでしょうか。ですからパウロはね、他の人にも教える力のある忠実な人たちをどうぞ育てていきなさい、私はそのように信仰を持って選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍んで行っていますと彼は宣言しているんですね。それで最後のポイントになりますが、それが11節から13節のことであります。結論としてですね、当時信仰過剰のように 多くの人たちから福音そのものであるというふうに考えられていた当時の教会がいつも唱えていたと思われます御言葉がそこに記されています。もし私たちが彼と共に死んだのなら彼と共に生きるようになる。この彼というのはイエス・キリストのことです。そうです、私たち信者はキリストと共に十字架の上で死にました。しかしキリストが蘇った時私たちも共に蘇って生きているんです。聖書は最後の最後に永遠の命が与えられるというふうな言い方はしておりません。信仰を持った時に永遠の命を受けているとはっきり語っています。そしてその永遠の命がずっと続いて、そして最後の報いの時にはそれが開花する見事な花となって報いとなって現れるということをはっきり語っているんですよ。だから私たちはね、今イエス様と共に生きているんです。蘇ったものとしてキリストと共に生きているのが私たちであるということ、これがここの告白なんですよ。もし私たちが彼と共に死んだのなら彼と共に生きるようになる。そうです、今私たちはそのように生きているんですね。もし耐え忍んでいるなら彼と共に治めるようになる。皆さん、これは一体どういう意味なんですか。これこそ私たちがいただくことのできる栄光の報いです。もし耐え忍んでいるなら、この世の中にあっては、まあ、ある意味においてね、皆さん、天国はありません。信仰生活の中には多くの場合苦しみが伴います。使徒パウロの生涯の中においても信仰生活の喜び、楽しみ、感謝いっぱいあったと思います。しかし彼は信仰のために、福音のために、もう大変な労苦をしていったんですね。苦悩の中に歩むことを余儀なくされていました。考えることができないような苦難困難が彼を襲うようなことが起こっていったんですね。でも恵みの主はいつも彼と共にいて、彼を励まし続け、支え続け、助け続けて行かれました。そのようにね、もし耐え忍んでいるなら、耐え忍んでイエス様としっかり結びついて、イエス様に喜ばれるような霊性を保ち、イエス様に喜ばれる次の世代にしっかりとした御言葉を教えていく、ね、信仰の継承をさせていただくような歩みの中で私たちは地上生涯を終えます。彼と共に治めるようになる、これが報いなんですよ。まあ共に治めるというのはそんな特別の報いなんでしょうかと皆さん思うかも分かんないですけどね。黙示録の二章を見ますと、千年王国を樹立されるときイエス様ご自身がですね王となられます。そうするとね、キリストにあるものも全て彼と共に王となる、治めるというふうに記しているんですね。これは皆さんね、イエス様と同じようにイエス様の素晴らしいその王としての栄光ある働きの中に私たちも加えられていくということになるんですよ。皆さん、何という祝福でしょうか、何という報いでしょうか。パウロは以前にも紹介いたしましたけどね、そのような報いを信じて疑っていませんでした。彼は4章の16節7節で自分の最後に何がやってくるかはっきりと把握してましたね。私は今や注ぎの備え物となります。私は世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の冠が私のために用意されているだけです。皆さん、これは夢物語ではありません。イエス様と日々交わり、イエス様を知っている彼が 個人的にイエス様と深い交わりの中に入れられている彼は確信してたんです。私の信仰の生涯の後、義の栄冠が私を待っている。彼はその報いから目を離すことをしませんでした。12節の後半、もし彼を否んだのなら彼もまた私たちを否まれる。そうです、否む人は否まれます。滅びに向かっていきます。この2つの道しかありません。しかし神様は私たちの弱さに対して本当に深い配慮をしてくださるということ、私たちは真実でなくても彼は常に真実である、彼にはご自身を否むことができないからであるという13節が加えられています。多くの聖書解釈者はこのところは不忠実に陥りやすい、迷いやすいクリスチャンたちに対する慰めの聖句であると考えています。そうですね、パウロと歩みを共にできなくなって彼から一人二人と落ちこぼれていくようにいなくなる人たちがいました。ある意味において彼らは恐れたんです。心の中に不安を持ったわけです。離れていきました。ある意味において神様はそのような人たちを見て、忠実に最後まで忠実に福音に仕えることができなかった弱さを見られたに違いないですね。私たちは真実でなくても、この意味はね、私たちは誠実さを保てなくてもという意味があるんですよ。彼は常に誠実なお方である。このお方は約束したことを決してたがわない。僕のパウロの同僚者たちも、パウロさん一緒にやりましょう、生涯命をかけて一緒にやりましょうというような思いで入っていったんでしょうけどね、途中でやはりそれができなくなって、パウロさんごめんなさい、とてももう一緒に歩むことができませんというような形で離れていったわけでしょ。私たち人間にはいろいろな弱さがあります。でもね、私たちの心がイエス様に結びついている限り、神様はそのような不誠実不忠実さについても許してくださるんです。清めてくださるんです。そしてまた別の意味で福音に仕えていきなさいという形でね、ポールから離れていった道路者の多くの人たちもまた神様から許され、そして福音に仕える生涯へと私は入っていったと、そのように考えています。私たちの神様はそのようなお方なんです。もちろんテモテは最後の最後までパウロと共に福音のために生涯を全うしていったと信じます。皆さん、そういうわけですので、迷惑は、この群れもイエス様に愛されて、素晴らしい祝福に預かっている群れです。迷惑はこの群れのお一人一人の霊性が豊かに整えられますように、イエス様との個人的な関わり、これを何よりも大切にしていただきたいと思いますね。十字架に仕えられたイエス様、これ福音の中核です。あなたのために十字架につきました。でもあなた自身も共に十字架につけられたということを忘れないでください。あなたの罪は完全に解決しているんです。許されている。そしてイエス様はよみがえってくださった。イエス様に信仰によってね、イエス様と共にある、すなわちイエス様の体に私たちも継がれていますね。ブドウの枝になっています。生きているんですよ。生きた枝です。イエス様から豊かな恵みを流していただけます。それがね、実は私たちのね、信仰生活の霊性を高めるもう秘訣なんですね。霊性が整える基本的な力と泉はね、もうそこから湧き上がってくるんですよ。それ以外にはありません。人間の努力ではないんです。そういう意味においては 間違わないでください。イエス様とどれだけ私たちが密接に結びついているか、イエス様と深い人格的な交わりをいつも保っているか。もちろん私たちは祈り、ディボーション、あるいはまた御言葉を通してね、イエス様と深くつながっていくんですね。と同時に皆さん、そのようなね、皆さんご自身の霊性が整えると同時に、今日しっかりともう一度確認したことはこれです。このイメージを忘れないでくださいね。この群れは今の世代の祝福ではなく、次の世代、中高校生、大学生、そして今ここでね歩いているお子さんたち、そういうお子さんたちの世代にこの福音がどっと提唱されていくんです。主はそれを望んでます。私たちの家庭も共にそれを目指していきましょう。主は恵みによってそれを成してくださるということですね。そしてこの地域でのキリストの証がずっとイエス様が来られるまで豊かに続けられていくことになると信じます。お祈りをいたします。父なる神様、使徒パウロがテモテにこんこんと進めたこと、それは聖霊が今私たちにも進めてくださっていることと信じます。どうぞ私たちの霊性を豊かに整えてください。そのためにイエス様、我々の主である方、私たちを全てご存知で導いてくださっているお方、あなたと豊かな人格的な交わりを日々お与えください。そのように私たちの霊性を整えてください。そして私たちのなす一切の技と奉仕が私たち自身の益というよりは、他の多くの選びの民たち、同世代の者たち、あるいは次の世代の者たち、その次の世代の者たちにとっての益と変えられていくことができますように、お助けください。この祈りと願い、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。